12-2 暮らし住宅相談会の案内。現在お住まいの住宅について耐震診断、耐震改修など住まいに関する相談に専門家である建築士がお答えする無料住宅相談を開催します。完全予約制で1日3組まで。相談時間はおよそ1時間です。日時10月16日水曜日、午後1時から、2時から、3時から。場所、南部小見線1階視聴覚室。申し込み、10月8日火曜日までに、都市計画グループへ、住所、氏名、電話番号を記入して、ファックス、または電話で申し込んでください。問い合わせ、都市計画グループ、電話 079-435-2366 ファックス 079-435-0592。 次回は11月13日水曜日、野添小見線で実施予定です。住宅耐震推進事業補助金は11月で受付終了です。現在お住まいの住宅の耐震化を促進し、地震による住宅の倒壊から住民の生命を守るため、昭和56年5月31日以前に着工された耐震性の低い住宅を対象に住宅改修工事などの補助を行っています。播磨町住宅耐震推進事業補助金の補助を受けるには簡易耐震診断を受けてください。播磨町住宅耐震推進事業補助金受付期間11月29日金曜日まで。簡易耐震診断受付期間令和2年1月31日金曜日まで。予定、注意事項、受付は先着順です。受付期間内でも予算がなくなり次第受付を終了します。住宅耐震工事が令和2年3月24日火曜日までに完了する工事が対象です。住宅耐震工事などの契約後の補助金申請はできません。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、都市計画グループ、電話 079-435-2366。 土地取引の届け出をお忘れなく。一定面積以上の土地取引をした場合は、契約を締結した日から起算して2週間以内に町を経由して知事に届け出なければなりません。国土利用計画法に基づく届出制度、届出が必要な面積については土地の所在によって違いますが、播磨町の場合は次の通りです。市街化区域2000平方メートル以上、市街化調整区域5000平方メートル以上。問い合わせ、兵庫県都市政策課、電話 078-341-7711、 内線 4739、 都市計画グループ、電話 079-435-2366。 土地の先替え制度、公有地の拡大の推進に関する法律による土地の先替え制度とは、県や町などが都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために必要な土地を計画的に取得する制度のことです。土地を有償譲渡する場合には、土地の所在する町長に届け出なければなりません。なお、届出は土地を譲渡しようとする日の3週間前までに行ってください。届出をしない、または虚偽の届出をした場合、罰則が適用されることがあります。届出が必要な面積については、次の通りです。都市計画区域内の都市計画施設の区域内などの土地、200平方メートル以上、前日以外の都市計画区域内の土地で、市街化区域内の土地、5000平方メートル以上、また、地方公共団体などに対して、土地の買取を希望される場合には、申し出をすることができます。都市計画区域内の土地、 200平方メートル以上。問い合わせ、都市計画グループ、電話、079-435-2366。加古川市防災センター、応急手当を学ぶ救命講習、修了証を交付します。1、普通救命講習、内容、止血法などの応急手当、成人を対象とした心肺蘇生法と AED の使い方。日時、10月18日金曜日、午前9時から正午。事前に加古川市ホームページ上のウェブ講習で学習した人は、午前9時から11時。2、上級救命講習。内容、AED を使用した成人、小児、乳児の心肺蘇生法、止血法などの応急手当。日時、10月26日土曜日、午前9時から午後5時。共通事項。場所、加古川市防災センター。対象、播磨町、稲美町、加古川市に在住か在勤の人。定員、先着各30人。申し込み期限、講習会開催の前日。問い合わせ、加古川市防災センター。電話、079-423-0119。月曜日、第3日曜日、祝日は休館日のため、申し込み、問い合わせはできません。加古川市消防本部、飲食店営業を行う方へ。10月1日火曜日から火を使用するすべての飲食店に消火器の設置が必要となりました。次の装置があれば消火器の設置は免除できます。調理油加熱防止装置、温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し火を消す装置、自動消火装置、火災を感知し消火薬剤で自動消火するもの、その他の安全機能を有する装置、圧力感知安全装置など。問い合わせ、加古川市消防本部予防課査察指導係、電話 079-427-6534。 加古川市消防本部、今一度考えよう。ガソリンの適正な取り扱いについて。ガソリンの性質と危険性。車や発電機の燃料などで幅広く活躍するガソリンですが、次のような性質があり、使い方を間違うと非常に危険な物質です。揮発しやすく可燃性の蒸気を発生させる。引火しやすい。容器を揺らす、またはガソリンを移し替えた際に発生する静電気でも引火する。ガソリンの容器。ガソリンを入れる容器は、消防法令により一定の強度のある材質が必要であり、容量も制限されています。容器は必ず決められた専用の容器を使用してください。問い。灯油用のポリ容器にガソリンを入れても良い？答え。灯油用のポリ容器にガソリンを入れてはいけません。ガソリン専用の金属容器などに入れる必要があります。問い。ガソリンスタンドでガソリンを容器で購入する場合、自らガソリンを注入しても良い？答え。従業員以外は容器に注入してはいけません。ガソリンの適正な使用を徹底するため、ガソリンを購入される際、身分証の確認と使用目的の確認をガソリンスタンド側が行うことがあります。皆様のご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、加古川市消防本部予防課査察指導係。電話 079-427-6534。 2019年10月1日、消費税、地方消費税の税率は 10% へ。10% のうち 2.2% は地方消費税です。なぜ税率が上がるんですか？ 社会保障制度を次世代に引き継ぎ、みんなが安心できる社会にするため、日本では高齢化が進み、社会保障の費用は増え続けています。みんなが安心できる社会にするためには、安定した財源を確保し、社会保障制度を次世代に引き継ぐとともに、全世代型へ転換していく必要があります。そのためには、10% への税率の引き上げが必要です。引き上げ分は何に使われるのですか？すべての世代を対象とする社会保障のために。引き上げ分は消費税、地方消費税ともに全世代を対象とする社会保障の充実と安定のために使われます。例えば、1、待機児童の解消。2、3歳から5歳までの幼児教育、保育の無償化。3、真に支援が必要な学生の高等教育、大学などの無償化。4、介護職員の処遇改善。5、所得の低い高齢者の介護保険料の軽減。6、所得の低い年金受給者への給付金の支給などです。家計や景気への影響は大丈夫ですか？家計と景気両方の視点から対策を実施します。税率引き上げに伴う家計への負担を減らすため、飲食料品、お酒、外食を除くと新聞、定期購読契約、週2回以上発行にかかる税率を 8% に据え置きます。軽減税率制度。このほか、家計や景気への影響を緩和するための各種対策を実施します。プレミアム付き商品券、自動車や住宅の購入等支援、キャッシュレス決済でのポイント還元。知っていますか？地方消費税。一般に消費税というのは、消費税、国税と地方消費税、地方税を合計したものです。地方消費税収は、地方自治体の貴重な財源として、住民の皆様の身近な行政に活かされています。政府広報消費税検索、QR コード掲載、独立行政法人、勤労者退職金共済機構、ご存知ですか？県対共制度、中小企業退職金共済法に基づき、建設現場労働者の福祉の増進と建設業を営む中小企業の振興を目的として設立された退職金制度です。加入できる事業主、建設業を営む人、対象となる労働者、建設業の現場で働く人、掛け金、日額310円。掛け金の一部を国が助成。掛け金は事業主負担となりますが、法人は損金、個人では必要経費として扱われ、税法上全額非課税。事業主が変わっても退職金は企業間を通算して計算。県対協から事業主の皆様へのお願い。共済消費は労働者の就労日数に応じて適正に添付してください。建設業退職金共済手帳を所持している労働者が建設業界を引退するときは、忘れずに退職金を請求するよう指導してください。問い合わせ、独立行政法人、勤労者退職金共済機構、兵庫支部、電話 078-997-2333。 シルバー人材センター会員の募集。シルバー人材センターは、播磨町に住む60歳以上の健康で働く意欲のある人の入会をお待ちしています。入会説明会、毎月第4水曜日、10時。問い合わせ、シルバー人材センター。電話、079-437-7386。情報のページを終わります。